ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
いやじゅうさん、
はい、
さっきさ、
はい、
あのこの間僕の講談良かったって言ってくれてたじゃんさ、
はい、
改めて聞くのも恥ずかしいけど、でさ、どういうとこが良かったのかな、参考までに聞かせてもらいたい。
なんて言うんですかね、うん、あの危機迫るというか、
あ、はいはいはい、
あのなんですかね、なんか普段と違う、
普段と違った、
普段、うん、最近結構クオリティはもうどんどん上がってるんですけど、うん、そこの中でズバ抜けてたみたいな、
あ、ほんまに、いや
思ったんです。
こればっかりは東水さんの感想はね、うん、あれがないんでね、嘘がないんで、うん、詳しく聞いておきたかったんけどね、あ、それでまあでもどういうとこがその普段と違うのかまではよく分かんない感じか。いや俺はあんまり当時は風邪もひいてなかったし、うん、危機迫る芸っていうのはね、むしろ風邪ひきの後とか、はい、風邪ひいてる時の方があるかなと思うね、うん、そういう何かマイナスのものを背負ってる時の方がね、健康やったから、
たまにね、僕ほんま、あ、この際さん死ぬんちゃうかなっていうのがあるんですよ、うん、
あ、はいはいはい、
す、うん、すんごい良くて、
うんうんうん、
何が違うのか、
いや僕も一緒に考えたいんだけど、ねしんどい講談っていうのはね、そんなにしてないつもりで、
はい、
臭くなるから、でも、最後にドズルザビが死ぬときはもちろんさ、
はい、
スレッガーさんも死ぬし、はい、まあ、危機迫るもんになるやろうなと思ってた。でも、その前は、ソーラーシステム照射までの、はい、まあ、駆け引きやな。はい、駆け引きとかはそんなにはしんどく、あ、そのわざとね、しんどくやらないようにして、で、その前のサイド6のやつなんかは、それこそ、しんみりじゃないけど、ララーとの出会いとか、お父さんとの別れとか、そういうことやん。つまり、決戦の前に誰ばじゃないけども、メリハリ温度差をね、つけておきたかったから、そんなに僕は体力的にしんどい芸をやったつもりはないんやけど、ただ実際、そこからバタって病気になって、ま、ね、皆さんアスリートとかがオリンピックみたいな試合に出て、大体次の日というのは普通の人よりも体力が落ちて急に死んだりとか、まあ、病気になる可能性はものすごく高まるんだって。つまり免疫力が下がる、それだけ本番にエネルギーを前借りしてるっていうことやね。だから僕も全く一緒で、僕も大体2週間に1回東京大阪の講談会を入れてて、その2週間は自分でしこしこネットで YouTube 作ったりとか宣伝したりとか、そういうことで家にいるんですけど、この2週間ないといい芸の次にバタって倒れて病気治るのに10日ぐらいはかかるんで、ほんとギリギリやね、2週間ずつ1回でも、うん、でまあそういうようなねことをさせてもらってますけど、いい芸ができるようにってすごく今思っていて、工夫に工夫を重ねております。ついこの間ね、あれまたちょっと閉まっちゃったけど、東京の講談会で親子連れで来てくれるお母さんのまた力作の絵もね見せたかって今閉まっちゃったけどね、東京の方では単影ガンダム講談をやったんですけど、ついこの間これも、まあ、我ながら、その台本を全部書き直してね、
はい、
2週目なんですけど、台本全部書き直して、それでやったのはね、僕もすごく良かったと思うし、その、来てくれたお客さんがね、うん、はるばる遠くからね、女の子でも、滋賀県からバスに乗って来てくれた人とかいて、でその人は、単影ガンダムのディアナ・ソレルが好きで、とかね、そういう明確な理由があって、来てくださってる人がいる。そしてそうそう、さっき東出さんがさ、講談のクオリティが上がってって言ってくれたのは、上がらざるを得ないよなって最近つくづく思うのは、これはお客さんとの真剣勝負なんだと。で、僕がまあ、テレビとかで活躍するタレントになってたら、 もう常に一元さん向けというかガンダム知らへん人向けみたいなんで、うん、むしろどんどん浅くしていくっていう方向に進化したと思うねんけど、あの僕はそっちより深めていきたかったから、もう有名になれなくてもあのこうなんていうガンダム好きな人と一緒にガンダムの話しながら、あのそうあのシーンいいよねとか言いながらやってきたかったから、今お客さんは 2,30 人でずっとやってるんですけど、でもそのお客さんの中に一人でも二人でもやっぱ猛者が、その人なんか滋賀県からバスに乗って来てくれる女の子、ディアナ・ソレルのことが好きで、ディアナのことを悪く言おうものならここで差し違えて死んでやるぞじゃないですけど、それぐらいの熱意を持ってくる来てくれる人が一人でも二人でもいるわけですよ。そうするとその人たちをがっかり、なんやこんなもんかって思わせたくないし、あのなんならその人が来てよかったって、やっと会えた、これぐらい同じようにガンダムの話ができる人を見っけたとか、あのえ私なんかまだまだやったんやって、もっとガンダム見なって思わすと。でそのそれが単なるさオタクの自慢じゃなくてね、あの気持ちよくさせたいわけ、もっと勉強せなあかんっていう気持ちが気持ちよく湧くようにしたいわけ、うん、なんかあのオタクの知識の量がお前もっと詳しいオタクにあのドヤ顔で言われてへこんでもうええわってなるんじゃな嫌やねんね、そのもっと勉強したい、もっと教えをこいたいっていうのに、うん、昔の人が初めて学校とかができた時に思ったようなさ、あガンダムってもっと掘れば掘るだけ金が出てくるんやみたいな、うん、そういうきっかけになるようなことを考えてますので、あのつまり毎日ハードルが上がり倒してまして、だからこそでもやりがいが半端なくすごくあって、その代わり1回やったら2週間倒れるようなことがギャグでなくマジで、起こり始めてますけど、命を削ってやる状態になってますけど、でも僕もかれこれ十何年ガンダム講談なんですよ、うん、ね、あの同じことを十何年やってきて、ね、何にも成長がなかったら最悪やったけど、おかげさんであの同じガンダム講談でも全然違うこと違う域に行けたような気がして、うん、それはほんまにでもこのラジオを聞いてくれる人も含めてのお客さんとお客さんのおかげと、僕に知恵の実を与えてくれた富野義行、うん、その作品は富野先生死後も生き続けますし、あのなんて言うんですかね、その女の子たちとも話したんですけど、古くなってないよねって、富野さんの作品は、うん、古くならないよねって、だからなんならガンダム、その女の子たちはターン A のガンダム以外はほとんど知らんねん、ね、どれから見たらいいですかみたいな話必ず言われんねんけど、どれでもいいけど慌てんでゆっくりじっくり見なあかんよって、一気見したら何にもわからへんよって、でも大丈夫、どんな昔の作品でも富野ガンダムは古くならないからって、いつ見てもあんなあのクオリティだからってだからもう死ぬまでかかってゆっくり見てねって僕はあの言うようになってます。東出さんの旅行の話を聞く前に、はい、あのお便りを読ませていただいてよろしいかな、
はい、
うん、まず短い方2ついただいてます、はい、とっても嬉しいんで ありがとうございます、この方はラジオのフォームではなく送っていただいて、僕の通信販売サイトオデッサでのお買い物の備考のところに書いていただいているんですけれども、
はい、
あの名前本名をバーンとそこには書かないといけないので、はい、名前は伏せさせていただきます、はい、奈良県の方です、はい、はい、いつもラジオ、ツイッター、YouTube 楽しませていただいてます。ラジオは聞き始めてちょうど1年ぐらいです。ありがたい。ガンダム講談って何だろう、七井コムサイさんって何だろう、東さんって何だろう、講談レコンギスタって何だろう、何だろうがたくさん起こってきます。ガンダム、伝統、歴史、 SF、 オタク、日本、戦争、全部ハテナマークついてます。この何だろう の中にいて、時事や映画、趣味の忖度しない正直な感想を、コムサイさんの意見を聞くといろいろと考えが巡ります。そこが面白く感じるのかなと思います。ゴンボさんも良かったですが、東さんの声に人柄に癒されるので応援したいです。令和2年も七井コムサイさんの姿から学びたいと思いますと。まず1つ目、
ありがとうございます。
ありがたいですね、
はい、
東さんの声に人柄に癒されるので。人柄なんてこの人会ったことないのに伝わってるんですよ、伝わってるね。いやでもほんまにね、そう思うし、東さんとのこのラジオはね、本当に僕もね、これこんな金にならないことはねないっていうぐらい金になってないですよね、マイナスですよね僕らにとって。だけど YouTube がね、あれで例えなんていうの、比較対象で出させていただきますと、あれ金にはなる、ところがこれ言論の自由全くないね、全くないね、テレビよりないね、
うん、
YouTube の会話は来週、取り上げさせていただきますけど、で今やもちろんテレビもそうやし、YouTube なども忖度まみれの社会で、
はい、
今んとここのなんていうのかな、ポッドキャストっていうの、
うん、
ネットラジオっていうのはいい感じで注目されてない、
はい、
まあ、バズってない、
はい、
おかげでこの言論の自由が残っている数少ない場合だと思う、
うん
うん、あとはまあライブやな、イベント、生のイベントぐらいやけど、でなんていうのかな、ほんまに思うのは正直に人が生きれなくなっているよね。その正直に生きれなくなることの悲惨さと、逆に正直の値打ちっていうのかな、正直やんか、東水さんは正直者やね。だからカチンとくることも多いよ、うん、だけど正直僕はこういうのが好きでこういうのは苦手ですっていうようなことは嘘がない限りにおいて素晴らしい。でもたまに忖度する場合もあるわ、まあでもほとんどせんけど、でも、まあ、例えば権藤さんの場合はさ、今から何かをディスりたいけど好きな人たちに、気づかれないようにうまくオブラートに包む場合が結構多くて、でそれは現代の社会人はみんなするエチケットやけど、これはもはや僕にとっては不正直、気味が悪い、うん、気に入らないものを褒めながらけなすみたいなことを、
はい、
するのは気味が悪いよって、僕はゴンボさんに終わってから言うことが多いんですよ。でも今ラジオ聞いててハッと思った人多いと思うんですけど、ほとんどの人がもうもはや社会のエチケットとして生き延びるための術として、そうですよね、そもそも何かをディスらないし、そもそもいやなんかこの映画つまんないなと思ったら記憶の中から消して二度とその話題を振らないみたいな、そういうような生き方をなさらないといけない世の中だと思うんですけども、僕はやっぱ正直っていうものが人類を再生させる多分最後の希望になるんじゃないのかなって思います。ただその正直に、じゃあ人殺したいから殺していいんだ、レイプしたいからレイプするんだっていうのとは違うんだよ、ただ欲望に正直っていうのと違うよねそれはっていう、そこを、なんていうんですか、この高度な知的生命体として理解できるまでにまだハードルが高いなと、
はい、
人類はまだまだだなとよく思うけどもね。あ、それで2通目も読ませていただきます。こちらは講談レコンギスターのお便り感想メールフォーム、
はい、
こちらの方から送っていただいてまして、お名前読ませていただきますけど、はい、この講談レコンギスターで検索していただいたブログ、
はい、
ブログというかラジオのあれが載ってるとこ、それの一番左上に申し込みフォームがあります、
はい、
でポッドキャスト、アップルのポッドキャストで聞いていただいている方、はい、申し訳ないんですけど、僕ポッドキャストには自動的に載るようにしてるんですけど、見てないんですわ、
はい、
iTunes のやつは、はい、 なので、たまになんかものすごいあの辛辣な意見が書いてあるあったりするのが一回見たことあるんですけど、僕それたまたま偶然行っただけで、あの iTunes で iPod ポッドキャストって管理してないんですよね。はい、なので普通のインターネットのシーサーブログっていうところでやってるラジオなんで、
はい、
そのブログ記事のところがメインだということで、はい、そこからお便りいただくととても助かります。で、杉原くんという、彼は東京のガンダム講談会の常連さんで、若い、はい、ナイスガイなんですよ。でよくお話をするんですけれども、お便りをくれました。はい、ナウシカ歌舞伎とデスストランディングの感想、
はい、
これね、彼がナウシカ歌舞伎一旦話を聞きたくて、
はい、
で飲み会で聞きそびれてメールしたらこう送ってくれたんですね。はい、コムサイさん、東辻京、明けましてレコンギスター、はい、
はい、
いつも東京の会でお邪魔しております、杉原です。あ、ありがとう。大阪の皆さんも明けましておめでとうございます。ありがたいです。大阪での単影ガンダム講談会で名台詞のカードゲームを行商させていただいたものです。そうそう、自分でも、
はい、
そういうグッズを作ってね、はい、カルタみたいなのを作ってね、
は
い、
持ってます。
そう、あ、買ってくれたの、東出さんね、ありがとう。282回のゲーム感想会を聞いてお手紙したくなりメールいたしました。
はい、
はい、丁寧でありがたいですね。また、昨年末の懇親会でデスストランディングの感想を聞かれたときに、
はい、
コムサイさんのでズバリ何点に、うん、点数をつけるのはやめましょうよなどとお茶を濁した己の軟弱さが許せず腕を取りまあそうだよね、結局東京の人はそのズバリっていうそういうことをもうしない文化になっているんだね。だから、はい、それは本名を聞くのはよしましょうよ、住所を聞くのはよしましょうよと同じレベルで、はい、この映画何点だったって聞いた時に、いやいやそれはちょっとってなったっていうね、はい、うん、まあでもこのラジオのファンで聞いていただいてます。続き、ついでに年末にナウシカ歌舞伎を鑑賞してきた感想も後半少しお届けさせてください。いやいや、ぜひ聞きたいんだよねこれ。デスストランディングですが、1ヶ月ほど遊んでクリアいたしました。終わってみて本当に遊んでよかったなと思います。作家性の強い作品に期待することの一つとして、クリエイターが今という時代の何に注目してそれをどのように切り取るのかということがあります。主人公サムを襲ってくる BT は、現代に生きる我々に襲いかかる脅威そのものだと思いました。いつの間にか足元を満たしてしまう黒いタールは津波や大雨の浸水のようであり、赤ん坊かっこ BB を通じないとその存在を感じ取れないというのは、幼児ほど強く影響を受ける放射線のようだと感じました。現実の私たちが確かにさらされている脅威をこのような形でゲームに登場させるのはすごいなと思いました。うん、国も定位を成していないところから何とも頼りない宅配便ギルドに加入し、厳しい自然の中を単独で踏破しながら橋や道路などの土木インフラを回復させていくサムの姿は、自分もたった一人で何かに頑張らなくてはいけない時に必ず勇気をくれるだろうと思いました。総評して、今の現実の自分にちゃんとつながっている SF であることを堪能できて非常に楽しかったです。もちろん全部が好きなわけではなく、後半のとにかくベラベラとキャラクターたちが独白を続けることで、いろんな、これ後半だからね、前半でも長く感じてるのに、後半のとにかくベラベラとキャラクターたちが独白を続けることでいろんな伏線が明らかにされる演出は違うだろうと今突っ込みたいですけど、まあ読まないからね、正直参りました。そうだよね、正直参るよね。小説版もあるのか、これから読んでみようと思います。最後にナウシカ歌舞伎ですが、これも楽しかったです。テクノロジーの暴走と自然のしっぺ返しというナウシカの勘どころを上手に歌舞伎的な見せ場の中で繰り広げていました。私は夜の部だけの鑑賞でしたが、特に一日がかりの公演、大詰めの手話の墓所でのシーンが印象的でした。墓の主の姓と墓の主の姓と巨神兵オーマの姓が それぞれ紅白の連獅子として髪を振り回すいかにも歌舞伎らしい舞を披露するのですが、後ろで墓所の壁模様の幕を掲げていた10名ほどの黒子たちがさっと翻ると赤い衣装の踊り子と白い衣装の踊り子に早変わりして合流し、豪華な群舞が始まった時には思わずわーっと声を上げてしまいました。上演はとにかく長かったですが、一度体験してみてよかったです。一度でいいです。やはり疲れましたなるほど、長々と失礼いたしました。今年も元気に東京でお会いできるのを楽しみにしております。ガンダム講談に栄光あれ、ジークジオンということで、
はい、
私単が絡んでスラスラ読めなくてごめんなさい、杉原くん、
はい、
たっぷりといい感想ありがとうございます。もうこれ話のネタになりますね。ナウシカ歌舞伎も気になりますが、
はい、
デスストランディングの感想
やっぱり小島さんですよね。
そう、
あのメタルソリッドギアの
メタルギアソリッドだそこをテレコで言うのはまた才能だなメタルソリッドギア、メタルギアソリッドだよ。
ああそうそう、
メタルギアシリーズね、
はい、
の、小島監督、コナミでしたっけ、恩出されて、インディーズで活動なさって、
はい、
これだけのリベンジ作品がね、はい、ヒットしているということなんですけども。
なるほど。
い
や、なんかあれですよねやっぱり前、僕やってないからなんですけど、前から言われてたこう話が長い、こう語りが長いっていう、そうそうそう、いうのが後半もあったっていうのがすごいですね。あのね、
これこういう切り口どうかな、小島監督をね、講談師と見なして語る。 あのね、僕はね、神田松之丞君の最近、ようやく YouTube でね、
うん、
見るような機会があったんだけど、はい、講談師が講談師を見て、うまい下手を言ってもしょうがないなという気持ちが今ここにあって、
はい、
というのは、これ、小島監督のことを考えるんだよね。
うん、
つまり、小島監督の、まさに長工場は、
はい、
ものすごく引き事の多い講談師、引き事っていうのは、うん、ここで一つ申し上げますと、 BT と申しますのは、なんとかかんとかかんとかの略で、
はい、
頭文字を取って BT、 その実はというような、はい、いわゆる説明、
はい、
これをね専門用語で引き事というんだけど、
はい、
とてつもなく引き事が長い講釈師なんだよね、
うん、
この小島さんという人は、うん、でもそれがたまらなくいいんだっていう人も、
うん、
お客さんの中にいるわけですよ、
うん、
でこれちょうどなんだけど、僕今 YouTube を、またちょっと研究してる中で、うん、いろんな人を見て、ぴょこたんさんっていうギャグ漫画家で、でも今 YouTube で食っているという YouTuber がいて、でこの人はゲームが好きでいろんなゲームをあれするんだけど、特に任天堂のゲームのファンなんだけど、そのデスストランディングをやって、まあ3日で売ったっていうね、3日もやらなかったな、1日で売ったっていう人がいて、でこの人も歯に気抜きせず結構バンバン言う人 でこの人の感想も聞いたのよ。で今から詳しくは言うけど、でもね、僕ね、ほんと納得したよ。そのぴょこたんさんが、デスストランディングを1日で売ったっていうのは。で、僕も実は持ってるんだけど、多分もう一緒やらないんじゃないかなって正直思っているんだね。でも、この、なんていうのかな、杉原くんが本当にやってよかったと思いましたっていう気持ちも、全く、共感します。つまりですね、このやたら引き事の長い講釈師を好きか嫌いかで、全てがその両方理にかなうんですよね、両方の意見が。でぴょこたんさんの意見をちょっと紹介すると、ぴょこたんさんは漫画家でクリエイター目線のなんていうのかな、感想なので、それはね、僕もすごい似て、漫画家と講談師も似てるんでね、つまり結局みんな一緒なんですよ。そのクリエイターっていうのは 漫画家、講談師、こういうゲームクリエイターみんな多分同じで、ツールが違うだけでね、うん、でそのぴょこたんさんが一番ダメだって言ってるのは、とにかくまずこの感想文にもありましたよね、主人公サムを襲ってくる BT は、BT はっていうのが何なのかわからない上に、そこで赤ん坊の BB を通じない人ってさ、 BT と BB がやたら似てるじゃない、
あ、
うん、その上さ、ただの英語2つ、うん、頭文字2つでは全くわからないわけだよね、全くわからないようにできてるわけ、うん、でところがこれが2つどころか、まず最初にその山ほどわからない言葉が出てくるわけ、洪水のように、はい、もうすごいのよそれは、で全部わからないわ。ところが小島監督はこれが小島流講談の聞き方であって、最初何一つわからない、それを我慢して我慢してやっていくとだんだんわかるようになるっていう謎解きなのね、これ謎解きだから、最初から犯人は分からせないように、なんかやたら世界観全部が謎に包まれているっていうので来るわけさ。ただ純粋にこれはあのダメなんじゃないのっていうのは、この杉原くんでさえ擁護しきれないのは、後半のとにかくベラベラとキャラクターたちが独白を続けることでいろんな伏線が明らかにされる演出には正直参りました。ファンでもこう言うんだもん。つまりね、これさ、まあよくできた演劇とかでも、なんなのこれは、あ、オリゴ糖みたいな、これどういう世界なのってわからないのが最後になっていくと、だんだん途中で分かっていって、最後に全部分かってわーっていうのは素晴らしい、そういうミステリー作品としてはいいんだけれども、結局追いつかなくなって、最後セリフでみんな、実はあの時の私はとかさ、うん、あの本当の娘だと分かっていたのだが君のことを生徒扱いしていたのだよとかさ、それ口で言ったら台無しで、あの全て芝居で見せないといけないわけじゃない、それをできてない、もう尺が足りないのか体力が続かなかったのか、全部各キャラクターたちがあのバトンタッチしながら全部ネタバラシを喋るっていうのには、正直ファンの杉原くんでさえ参りましたと書いてるんだよね。でまずこの部分が一番やっぱりまあ反省してほしい部分ではあるけど、そのぴょこたんさんが言う最初にわからないワードが山ほど出てきて、正直辛いんだと、我慢してやるのがこっちとはいろいろ忙しい中で、他にもやりたいゲームがある中でっていう、そのいきなりハードル上げてこられるのが辛いんだというね、この意見
は、ね、いやそれ僕なんていうんですかね、初めにこうガーってわからへん圧倒的なこう世界観とかあのわからないのをガーってやられて、それがちょっとずつ分かってくるっていうのは、お話として僕は好き。
映画なんかではね、はい、まあ珍しくないし、押井守る作品の中でもそういう感じあるじゃない、うん、でゴジラとかでもそうだと思うんだけど、ところがさ、そのなんていうのかな、ぴょこたんさんもさやはりプロなので、ただ単にディスってるのではなくて建設的な部分があってね、多分だけど僕なんかも同じ感想で、お客さんをそんだけ突き放すのは勝手だけど、一箇所でもね、食いつきのいいとこがあればね、あの逃げずにいけるじゃない、我慢できるじゃない、
はい、ただまあそれは映画やと、もう座っちゃったらもう最後まで見るか、もう途中で出るかしかないんやけど、ゲームやと途中でやめることもできるし、
そうそうそう、
続けることもできるし、
いやでも映画でもね、今やもう映画館で見るとは限らない上、ね、寝るという方法もあるから、うん、その映画でも見せていくためには、例えばこの殺されたの犯人は誰なのかとか、うん、一箇所でもさ、そこを見届けたいと思うから起きてられるわけじゃない、うんうん、そういう意味で言うと、僕もこのデスストラング小島節は、俺その一箇所がないんだよなって思うわけ。そのやたら大変なのよ、その BT とか BB とかわからないものを、しかも英語の頭文字だけで、な、無機質だから、わざとなのか知らないけど、でミッションとかもあのなんていうのかな、5個ぐらいミッションがバーンってあって自由にやったらいいんだけど、 どれがメインミッションなのかもよくわからないぐらい、その、なんていうの、そっけないのインターフェースだね。はい、で、あの、なんていうのか、ことに例えばその荷物をどういうふうにセタローかをやると、はい、あの、画面とかが、字がめちゃくちゃ小さくて、俺たち高齢者になってきた人間には正直辛いっていうような、なんだけど、おしゃれさを優先したような絵作りをするとかいうふうに、あ、この講談師さんはどこまでも優しくないっていう、どこまでもどこまでも優しくないのよね、その小島秀夫が。で、何なんだろうっていうのがすごくあって、その、僕は、それでもついてこれる人も杉原くんみたいな人も大勢いるんだろうけども、僕はぴょこたんさん派じゃないけど、任天堂のように結局そのゲームを生まれて初めてやるような人たちがすぐにはまれるような、気がついたらもうはまってたっていうような、一度手を出したらまずゼルダでもまずほとんどの人はやるよなっていうような、そういうつかみにかける、うん、押井守の映画とかでもそうじゃない、押井ファンは死んでも最後まで見るけど、うん、そんなのだけを相手にしてたらだんだん押井ファンだって年取って死んでいくんだからさ、あのダメになるに決まってるわけで、頼むからもうちょっとあの工夫してくれよっていうのってあるじゃない、ファンとして。だけど押井さんは押井さんであってほしいから、変におもねらないでほしいっていうのもすごくあるよね。だから僕はあ、これは両方に利があるなってすごく思った、うん、だから超問題作とも言えると思うんだよ。で、向き不向きで言っちゃえばそれまでなんだけど、僕も正直今ディストランディングまたわからないなとか思いながらやる元気がない、うん、で最後分かり方もキャラの独白で分かるんだったら、YouTube で誰かがやってんの見るよってならない。だから、あの、ムービーだけ集めたの見るわって、なっちゃうし、それでまたこれ思うんだけど、今までもメタルギアシリーズも結局それで YouTube でムービー全集で済ましてんのよね。で、これ言うと、ムービー全集で小島秀夫の作品を全部見ると、面白くないのよこれが。だからこれあのよくさ、まるで映画だとか言うけど、これね映画としては全くなんだよね、実を言うと。でやっぱゲーム部分と合わせてやればようやくってことなんかもしれないけど、このなんというのか素直にゲームとして楽しめない作り、まあでもね、でもまあ小島さん頑張ってほしいと思います。
あの今ちょっと思い出したんですけど、うん、あの「彼方のアストラ」っていうね、
うん、
あのまあジャンプの漫画でアニメになったやつがあるんですよ、
うん、
でそう僕1話2話1話と2話が最初なんかあのスペシャルであのついてて1時間でやってて、うん、でそれ見て、あ、これ絵はもう見んとこうと思ったんですよ、
うん、
でそれがなんか他の人からこう 7,8 話ぐらい見たらすんごい面白いよって言われて、
はいはい、
じゃあ全部見ようと思って見たんですよ、はいはいはいはい、確かに話的にはすごく面白いんやけど、でも最後にこうからくりをね、主人公がずっと喋ってやるんです、
うん、
説明するんですよ、はい、あ、これしかもこれジャンプやろ、ひょっとしてこれ1号に乗ってるやつがこいつが喋ってる、ずっとこれが続いたんちゃう、原作は読んでへんけどって思ったらゾッとしちゃったんですよね、うん、
だその辺で言うと、うん、クリエイター論になるよね、
うん、
まあだから
難しいですけどね。
いやそれキャラクターにダーッと喋らすネタバラシは最低やで、やっぱり、
うん、まああの推理小説は絶対そうなんですけどね。
だからでもそれは
それはある種、うん、あのこうなんていうんですかね、
うん、
型にはまってる パターンやからそれは全然許されるし、それを待ってましたとみんな思ってみるんやけど、 SF でそれをされるとちょっと違うかなっていうふうに僕は思ったんですけどね。
まあ演出論上のやっぱり上手下手やと思うわ、うんうん、でその下手くそが好きっていう人も中にはいるけどな、うん、まああの話全然ちゃうけど、野村克也さんって野球選手やった監督の おじいちゃん、
はい、
死にまして、昨日死んだんですけどね、はい、あ僕野球はっきり言って全くもう興味ないとは言ってたんですけど、その野村のじいさん死んだニュースを見てちょっと泣きそうになってんけど、好きやなと思って、やっぱり好きやな野村監督って思ったのは、あのブサイクやんか、ガンダムのキャラやねん。いや俺にとったら野村克也はガンダムっぽいねん、めちゃくちゃ。でなんていうんかな、まずとても好きやなというのは、ライバルやった王さんや長嶋さんは気合と根性と勘、いわゆる天才やわな、勘でホームランを取ったわけやん。ところが野村さんは全然能力的には低くて、いわゆるトレード なんかあるやんか、新人を取るやつ、ああいうドラフト会議、ああいうのには全く箸にも棒にも、なんなら甲子園にすら出てないという落ちこぼれで、それが普通の、兵隊の採用試験みたいなところでさ、それでなんとか潜り込んだ普通のおっさんやん、言うたらな、普通のおっさんがよ、実際三冠王とか取ったのは多分みんなが勘でバット振ってたけど、うん、頭つこうてホームランとか打っていったんやと思うね、うん、って言うたらイチローとか多分ダルビッシュかって、うん、それのなあの何やあの人の野村かノムさんの申し子とも言えるんじゃないかと。今や当たり前やん、そのアスリートの世界で頭使ってやるって、うん、今や当たり前、うん、ところがあの人の若かった頃なんていうのは、いわゆる才能だけでやるのがスポーツやってね、いう時代やったけど、あの人はそんな先駆けでさ、あの知恵で成績を出していくっていうことをやった。そしてブサイクやし、出身は京都でね、でも顔見たら関西人一発で分かるんですよ。あ、この人ブラック出身やって分かる感じなんですよね。これ差別言ってるんじゃないんですけど、実際差別されてたと思うんですよ、そういう生い立ちは。そして奥さんの野村幸代さんっていうのも顔似てるけど、野村幸代さんもこれも差別言うんじゃないですけど、まあいわゆる戦争に負けた時に、多分そのアメリカ進駐軍が入ってくる時にね、その日本は国がね、交渉と言うて売春婦を用意して当てがったんですよね。でそれはもう半分強制的に募集して当てがったんですよ。で病気で死んだ人もいっぱいいるんですけど、いわゆるパンパンと言われる当時の性の防波堤になったような人たちで、野村幸男もそういう人やったと言われてます。でそういうやり手の女が この戦後の負け戦の後のし上がっていくにはって言うて探した結婚相手がこの野球選手の野村やったっていう感じやわな。でもそういうドロドロした夫婦とはいえ、なんかそれが戦争に負けたズタボロの日本の象徴、つまり天皇陛下ご夫婦が天皇皇后両陛下日本の象徴であらせられるけど、あれはこうだったらいいなっていう象徴やな。みんながあんな風にお上品に生きてないけど、いや日本人の理想はこうなのよっていうことや。ところが野村夫妻はなんなら我々のダメな敗戦国日本の欲望まみれのダメな日本人の、それでも頑張って生きた夫婦の、醜い夫婦の、しかもその最底辺な被差別の階級から出た2人が世の中と戦って血みどろになって生きていった逆の象徴っていうのかな、うん、上の象徴と下の象徴で言うと下の象徴や。だけど象徴は象徴やなと思って、今見たらあの夫婦っていい夫婦やなっていうか、あ、二人とも死んじゃったけど、なんていうの本当に逆天皇ご一家みたいに僕は今感じておるよ。で そのなんていうかな、決して何一つ有利なものを持って生まれてない人たちが知恵と勇気と度胸でもって世の中をのし上がっていくっていうのはまさに講談やねんね。で、その野球の監督っていうのは戦国武将みたいなもんやわ。で言うとさ、あのノムさんさ、弱いチームを勝たせていってるし、用済みと言われた選手をさあのまた強くしてやったりとか、つまりこれはあの真田幸村とか楠木正成みたいにもうズタボロに弱いエリートじゃない連中を率いてエリート軍に勝つっていう話やから、ほんまにそら好きやわって。野村克也は講談やし、あの僕は野球の講談っていう道は選ばなかったけど、あのや野球講談をやるなら一番のやっぱ英雄は野村克也かもしれへんなって思った、うんうん。だからその代わり逆に言えば僕は ON とかね、王さんと長嶋さんとかは全く好きじゃないんですよ。全く嫌いというか興味がないんですよ。そういう意味で言うと、あのなんやもう必ず甲子園ですごいスターが毎年出るやんか、すごいピッチャーとか若いのに、ああいうのはねむしろ嫌いなのよ。だから野球全体で言えば全然好きじゃないんだけれど、その中にそのノムさんみたいな負け組を率いてそれと戦っていくっていう、それがまあ弱いチームとかね、あの阪神とかの伝統とかね、そういうものとして考えたら、ああ野球も捨てたもんじゃないなって、いや僕に思わせただけでもすごいと思う。もう僕はもう人生の中から野球を排除してもよろしかろうと思ってたけど、あのいやそうでもないかもしれんと、うん、これはガンダムなのかもしれんってね思ったよ、うん。まあ東さんはノムさん、
僕はあんまり、うん、あのアニメでサムライジャイアンツとかで出てきたくらいしか知らないんですけど。
いやサムライジャイアンツいつの時代や
ん。あでもうん、そこら辺のやつでしか見てへんから全然あれなんですけど、思いとかっていうのはないんですけどね。
俺はこんだけ熱く語った後でそれを言うか。
いやでもいい、
あそうですよ、本題入らない、
監督と選手をやってたのはこの人ぐらいでしょ、他いてない、あんまり聞かないです。いてたのかもしれないですけど、でもそこら辺はなんか
ああそういう時代
みたいなすごいなって思いましたけどね。
いやほんまに
かすごいのか、いや欲張りなのか、
いやいや欲張りじゃないやっぱ、うん、だってあんな普通の入団試験でボール投げんの距離届かんくて裏口でなんとか入れてもらったっちゅうぐらいの、言うたら普通の人やってんで、普通の人がそんだけのことできるってことは、やっぱり頭を使えばどんな天才たちでも頭使わんでブンブンやってるような連中には勝てるいうことやねんで、それっていうのは俺らが生きていく上でやっぱりすごいさあれになるやん。なんか杉原君のお便りにもあったやん、なんかさ国が手を成してないとこから一人でインフラを回復させていくサムの姿、自分も頑張らなくてはいけないなっていう時のことを思いましたってね、まさに若い人がこれからの日本で生きていく時に決してこう有利な条件ばかりじゃないやろと思うねんね。ペンペン草も生えへんようなお金もないようなところで過疎化した村とか社会を復興させていかなあかんっていうね、もう何もないとこから何かせなあかんっていうような目に遭うやろね若者たちが。でそういう時にでもそれはできることだと僕も思うわ、知恵を振るってね、うん。で昔の人も多分そうやった、何にもないようなとこから国を作っていったんやと思うわ、うん。だから諦めないで頑張ってほしいと思った。あでナウシカ歌舞伎のことも書いてあってそうそう、ナウシカ歌舞伎主演の歌舞伎役者さんえらい大怪我したとか、初日にね、
はい、
なんかからへえって知らんのかよおいおい、初日に大怪我して
え、じゃあ2日目できない。
うん、なんかそういうことがあったやん。ほんで、あの、一時、あ、いやいや、なんか応急処置で出てきたけど、うん、演技を一部こう、はしょったとか。うん、でね、その、いや、だからまあ、それもなんか、あんのかもしれんけどな、ナウシカの呪いがあんのかもしれんけど、
ナウシカの呪い
ナウシカ、ジブリの呪いがあるんかもしれんけど、あの、うん、まあ、ナウシカ歌舞伎のことで言うと、あの、こんなにも話、噂を聞かないものかなっていうのがあって、ナウシカ歌舞伎がやるよっていう時はさすがにね、うん、聞いたじゃない。うん、でも、やりだしたら全く聞かないなと思って、
その感想とかね、
そうで、こんなことってあるのかなって思うと、いや、うん、今の世の中何でもそうで、うん、いざ本番が始まるともう全く普通というかね、うん、で今我々もそうなんですけど、あの世の中のその人たちっていうのは、なんか情報っていうのは何なのかなと思うんだけど、まあ、そう、こうやって、だって、やっとだよ、僕、このナウシカ歌舞伎の感想、実際見た人の、こんだけ詳しく聞けたのはね、初めてぐらいなんですけども、あの、上演時間がとにかく長かったですが、一度体験してみてよかったです。でも、一度でいいです。やはり疲れましたって書いてあったけど、
疲れる。
8時間とかなんですよね、結局、昔の歌舞伎がね、
午前と午後の分で、杉原さんは午後の分
だから4時間ぐらいちゃう、うん、でまあ4時間ぐらいはあるやろうなとは思うんやけど、うん、見てるだけで疲れましたやからな、うん、やっぱそうやねんな、あの疲れるよなっていうのがあって、まあまあ歌舞伎の世界もトライアンドエラー しながらね、うん、あの良くなっていって、うん、欲しいと本当に思います。まあ、ナウシカという題材は悪くはなかったと思いますね、このちゃんと最後までやるっていうことを考えればね、うん、
それ劇場版だけをやってるっていうんじゃないとこがいいですよね。
うんうん、あ、それでなんか調べたら、これをやってるその主役の人が、うん、あのこれ企画したみたいだけどね、僕と同い年やわ、だからあの生まれた年も一緒やったから、ああ、やっぱだから好きでやってんね、
うん、
好きでこれをやりたいからやってる、うん、まあまずそれはいいけどね、それはいいことやと思うけどね。で、東瀬さんが年末年始に行った旅行の話を伺おうと思っていて、はい、結構いろんなとこに行かれ
た、じゃなくて、あの3位行った時に、
うん、
あの青山豪昌さんのふるさと館
何県でしたっけ、
鳥取県です。
鳥取県に年末、年始、
はい、
家族で、年末に、はい、年末家族で行った、ね、
はい、
で
まず青山豪昌ふるさと館っていうのね、
お、
あのこれはあの
何何これ
名探偵コナン の、
はいはい、
あの作者の人です、
うんうん、
青山豪昌っていう人、
はいはい、
であの正直言ってちょっと僕はがっかりしたんですけど、
はいはいはい、
もう子供向けやんっていう、
あ、はいはい、
大人の鑑賞には耐えれない、
ああ、
なんかこうアトラクションみたいなのもちょこっとあったりして、
うん
うん、修行的にもうちょっとあの原画とかもっとまあ多少はあるけど、もっと資料みたいなもっと展示したれよとかって、
まあ、確かにあの名前は固いよな、青山豪昌ふるさと館って、はい、おう、子供向けなんて、ちょっと具体的にどんなもんがあるわけ？
あの、子供向けっていうのはなんか、あの、こうゲームみたいなのもあって、
うん、
あの、スケートボードみたいな、まあ、あの、名探偵コナンに出てくるんですけど、うん、あの、主人公が乗る、あの、スケートボードみたいなのがあって、うん、それで街をずっと回るっていうアトラクションとかがあるんですけど、
うん、
それは並んでて、僕も乗らなかったんですけどね。
うん、
それとか、うん、なんかこう作りがチャチ、
うん、
中の構造とかも
お金がないんかね、
お金な、いや結構お金あるはずですし、
うん、
お客さんもすごい多かったんですけどね、
うんうんうん、
でもなんか、うん、でむしろあの興味を持ったのは、
うん、
あの駅から、
うん、
そこの建物ま でがすごい距離があるんですよ、うん、でその途中をね無理やりベーカー商店街って、うん、これもコナンに出てくる、
うん、ベーカーさん、
はい、うん、町の名前なんですけど、うん、でそれを無理やりつけて、うん、
ベーカー街、
うん、やってるんですけど、で途中にこう標識とかをコナンのキャラクターがやってたり、こう床の床っていうか地面の案内板みたいなのがキャラクターの絵が描いてあって、うん、あこれは結構いいけど、でも周りどう見てもなんか普通のうちしかないやんっていう、なんかもうちょっとこうなんかお店たくさん作ったれよとかって思ったんですけどね。
ごめんちょっとエアコンの風向きを変えて東さんに直接当たらんようにしてます。
まあちょっとしょぼいなって、
はいはいはい、
全体的に
そういう町おこし的なね、はい、出身の有名な漫画家さんとかそういうのでね、はい、かこつけてやってるのも、はい、うん、やっぱ工夫次第だよね。
そうですね、
うん、ちょっとがっかりすること正直あるよねっていうのは、まあ、行政のやることなんでっていうのがあって、うん、
ただまあでもこの人見て思ったのは、うん、あやっぱりこの人ガンダムすごい好きやったんやっていうのが、
あ、はいはい、
学生の頃に文化祭でシャアの格好をしてるっていう写真がありました。
はいはいはい、
実際あの漫画の中にもキャラクターで、
うん、
赤井秀一とか、
はいはい
はい、アムロトールとか出てくるんで、うん、あもうむちゃ好きなんやなっていうのは思うんですけど、
ね、すごいね、つながっていってるんだね、文化がね。うん、なるほど。で今年の主の
これ美保神社、
美保神社
っていうのは僕らが泊まった宿にすぐ隣の神社があるんですけど
はい、はい、
この神社なんか侮ってたんですけど、
はいはい、
そこの宿泊まった2回目なんですけど、うん、でその時初めてその神社も行って、うん、この神社侮れないなって思ったんですよ。山陰の方では多分
侮るなよそもそも神社を
いやで行ったたまたま泊まった宿の隣にある、
はいはい、
神社って、はいはい、前僕らが行ったところ
もそう、前のところすごかったな
あれ侮ってたでしょ
あれはな茨城県の
大洗、ね、
大洗に行った時に泊まった隣の町の 中神社とか 中でしたよね。
ね、神社も侮ってたじゃないですか。行って、こんななんか草原だっていう感じやったじゃないですか、うん、そういう感じの神社なんですよ、うん、で実際前行った時もたまたま年1回なんか宝物庫の虫干しをする行事があって、うん、それ夜中の3時にやるんですよ、
うん、
で誰も来えへんやん、うん、もっと観光のために昼間したらええやんっていうのを3時にやってるっていう、でそれ一般の人見れるっていう、でうちのやつらとか見に行ったんですけど、うん、僕はちょっと次の日運転しなあかんかったからしんどいから寝とくわって言って行かなかったんですけど、すっごい良かったっていう話、うん、まあそんなんもあって、その神社
この神様の名前とか書いてあるのは、はい、
それね、うん、この神社ね、
うん、
パンフレットとかあるじゃないですか、はいはい、それ見たら恵比寿様を、の総本山やって、うん、総本宮、
うん、
やって書いてあって、なんで西宮神宮が、うん、西宮があれ恵比寿さんの総本宮じゃないのとかって思って、うん、ようよう調べたんですよ、うん、だから恵比寿っていう神様は2系統あって、
うん、
だから西宮の、うん、なんか昼子からの恵比寿と、
うんうん、
でこの琴四郎主の神を恵比寿さんと、
うん、
恵比寿様と呼んでる
完全に違う文化やんかそれ完全に違う神やで、
そうなのに、うん、同じ恵比寿って名乗ってるって、
それな、うん、同姓同名やで、つまりこれ鳥取県やろ、
はい、
鳥取県と同じ島根やろ、
はい、
で出雲っていう地域でさ、
はい、
ずっと日本の別の国やったんや、
はい、
大和と対立しとって、はい、でそれが戦争で出雲負けた時に、
うん、
大和は出雲の人たちをすごい強力な勢力やからさ、はい、なだめるために神様は出雲のを採用したんやと、
はい、
うん、で政治は大和ので行くぞっていうので合併したらしいんやんか、はい、だからその時に多分 ヒルコ系のそのヤマトの神様のエビスっていうのは皇族やわな、あれエビスさんはな、西宮のエビスさんは。で多分出雲の方のエビスっていうのは多分今年の主で全く違う神が名前一緒やったんやろ多分、うん、エビスっていう、うん、両方なんでまたエビスっていうんか知らんけどな、うん、だってヒルコさんだってヒルコが名前やのにエビスって言われるもんな、うんうん、だからそこも研究したら、いや詳しい人は知ってるんでしょうけど、僕らそんなには詳しくないんでね、あれだけど、うん、面白いね、さすがだから根の国っていうか鳥取は根の国じゃないやろうけど出雲地方まで行ってやっぱ成果があったね。
あと次の日にね行った与物平坂、与物平坂の話
って知って、して知らん知らん、これすごいなんかすごい字やな、読みの国の読みって書いて、
あの、うん、あれです、あの古事記に出てくる、うん、イザナミが死んで
出たあの世に行く
道か、そうで行ってあの追いかけられて帰ってくる、
そう奥さんに死んだ、うん、ゾンビ化した奥さんに追いかけられる、はい、
あの坂です、
出た
うん、うん、なかなで行った坂があるのかと思った坂じゃなくて、
うん、
あの岩があって、
うん、
でどうやらその地下の世界から上がってくる道をその岩で塞いだっていう話ありますよね、
うん、
でそれの岩みたい、
すごいやん
だからそこ開けたら地下道があるという、
あの世に行っちゃう、
はい、っていうとこ結構ね、でそれがなんか曇ってたからかもしれないんですけど、すんごい神秘的な、
岩ってどんぐらいの大きさ？
でっかい岩ですね。あの、3、4メートル。
でっかい。君の言うことは、あの、はい、もう一つピンとこんけども、人間からしたらでかい。
はい。
3、4メートルったら、岩としてはでかくないと思うけども。
まあ、そうでも、こう、なんていうんですかね、こう、山の、こう、山道のところにポンって置いてあるんで、
うんうん、
なんかすごい感じでしたね、
うん、
うん、
いやー、
はい、
これ見るとやっぱ、いや各地行って思うけど、その青山なんとかふるさと館との比較で言えば、はい、最近行政が町おこしのために作った系のなんかもののさ、
はい、
なんこれじゃない感に引き換えさ、はい、こういうそもそも観光を目当てで作ってない神社とかの持つ凄さや、
はいは
い、いやむしろええやんっていう、
はい、
その夜中の3時にやる、
はい、
なんならそれは見せないためにやってたんだろうね、はい、で今見せるようになっただけでも大譲歩してるんやと思うねんけど、はい、そのなんていうのかな、インバウンドのヒントだよなと思って、
はい、
でまあことに何千年もかかってここまで来てることだから、はい、一朝一夕で真似できないけど、うん、やっぱりなぜそこでその祭りをするのか、なぜそこにその青山なんとかふるさと館があるのかとか、うん、そもそものとこをちゃんと真剣に考えることで本格的なものができるような気が、
うん、
お金をなんぼかけるとかじゃなくて本当の意味っていうのを考えないと、
うん、
いいものはできないんじゃないかなって思うよね。
で、あ、帰りのね、
うん、
遅延規制の話なんですけど、うん、あの向こうではそんなに雪も降ってなくて、
うん、
で安心して帰って車で帰ってきてたんですよ、
うん、
だ途中で高速でね、
うん、
あのなんかもう脇道に寄れみたいな、高速なのに、
うんうん、
脇道一回あのこっちへ回れみたいな感じされて、で行ったら、チェーンありますか？ないです。スタッドレスのタイヤですか？って言われて、違いますって。じゃあ、このまま高速は走れないんで、地道行ってくださいって言われて、で、地道行ったんですよ。だ多分思いますけど、高速より地道の方が雪多かったと思います。で、ほいで、これ雪怖いな、でもまあ滑らへんしまだちょっと大丈夫かなとかって言って、うん、で次 の, あのインターチェンジがまた来たんで、
うん、
でそこからインターチェンジ入ったんですよ、だあの止められることもなく誰もいてなくて入れたんですよ、でも、まあ、ちょっと雪は降ってて、でこのまんま走ってていいんかな、サービスエリアちょっと寄って 様子を見ようかなって言って、うん、でサービスエリアにたまたまガソリンスタンドがあったんですよ、うん、で、まあ、家族も怖がるし、うん、チェーンつけようかと思ってチェーン買ったんですよ、うん、結構高かったんですけどね、
うん、何もそんの
両方あの2つで2万円ぐらい、
うん、2つって4輪ってこと？
いや2あのだから駆動輪につけるんで
4万円
2万円
あ2万円
1万円ずつですね。
あ、はい、
うん、で、まあ、それでそれをつけて、うん、で走り出したんですよ、はいはい、だ全然雪積もってないんですよ、はいはい、道は
全然雪ないわ、
うん、なんか、うん、でスタンドの人に言われたんが、うん、これ速いスピードで走ったらダメですから、うん、30、40キロで走ってくださいねって言われて、はいはい、30、40キロで走ったんですよ、うん、高速道路ね
高速道路
うん、だから後ろからもう車、普通の車がギュンギュンギュンギュン抜いていくんですよ、イライラしてきてええかにせよ、雪もないのにこんなジャギジャギ言うこんなこれで30キロぐらいで走らなあかんしと思って、うん、でもじっと我慢して走ってたんですよ、うん、でこれ雪ないでとかってなって、うん、でたまたまチェーン装着所っていうのが高速道路の横あって、うん、でそっちへ入ってでチェーン外しては、うん、走ったんですけど、うん、だからもう雪も全然なくて、うん、このチェーンいらんかったな
しなもうぜひそれはチェーンつけた時に、はい、今来た方向へ戻って走るべきやったわ
あ
おせっかくやから
でもね、スタンドの人もね、なんかやっぱチェーンいりますよみたいなこと言われて、まあ、しゃあないか。
まあまあまあ、
安全のため。
トランクに積んどかなあかんやね、うん。
まあ今積んでますけどね。
じゃらじゃら言わして。あの例の軽自動車？
そうです。
雪が全く降ってなかったとか言ってた時期やのに雪があったんや。
いや、ちょうど、大山のあたり、
うん、
米子道の、が、結構高度高かったんですね。僕今まで何回も走ってたけど高いっていう感じはしなかったんですけど、うん、結構高いとこ走ってたみたいですね、うん、だから、まあ、遠くから見るときは大山の上の方には雪はあったんですけどね、うんうん、まあ、
あ、それでその鳥取旅行全体の感想を聞かせてくださいよ。
全体そう、
あ、美味しいもん食べに行ったんでしょ、どうせ
いやいや、美味しいもんっていうか犬、そこの宿は犬が連れて行ける宿なんで、ああで、そこへ。
いやね、金持ちかみたいな旅行じ
ゃない。いや、犬おったらね、旅行も大変なんですよ。
留守番な、餌やらんといかんから。
いや、まあ、一泊ぐらいだったらどなんかなるんですけどね。
ああでもええやん、犬乗せて。
うん、犬がおるために、だから、その、ふるさと館にも、全員が入れないんですよ。
あ、は
いはい、犬連れて入られへんから。で、まあ、置くと、
車の中に置いとけないの？
車の中に犬を、うん、あ、冬ならまあ大丈夫かもしれないですけど、なんか、何かあったら嫌やし。
そんなに、青山なんとかふるさと館で、そんなに犬死ぬほどいいやろ。
確かに。
ね、ええーうん。まあな。うん、まあ、
大変ですわ
最後に劇団ガンダムの感想を、
はい、
劇団ガンダムっていうのに行ったんやね、
はい、
うん、久しぶりに
劇団ガンダムは関西の
ごめん、
アングラ劇団がガンダム好きの人たちが
アングラ劇団じゃない、
ちゃんとした
普通の小劇場劇団の人たちが集まって、その中のガンダムファンで臨時に作る劇団なんです、ね、はい、だからその劇団ガンダムはアングラ劇団、
はい、
うん、そうね、
うん、で今回のは大竹内なんとかさん、
大河内じゃないの、ね、
死んだ死にはった、
何で死んだ、
関西の小劇場の、
うん、
重鎮みたいな人で、
ああ、誰やろ、亡くなった、
うん、まあ、前のだから織ごとのさよなふもその人の系列でやったんですけど、
俺は知らん人やね、
うん、でその人が実は玉造り編、玉造りで、
ああ、はいはいはい。
アムロとセイラが。
そうなんや。
うん、人が書いてたらしい。
俺、じゃあその人見たこと、会ったことないんかな。俺、まさにその頃に関わってたんだけど、それで。うん、
で、その人の没後何年かで、それを
いやでもあれ作ったのか天才やな。
そうですね、
あのその、大阪の玉造りの汚いアパートに、うん、戦後のアムロとセーラーが2人で、
うん、
同棲してて、そこに兄貴のシャーがあのパチンコで買ったからとか言って、うん、遊びに来て、で鍋でも食おうぜみたいな、うん、すき焼き食おうぜみたいな、うん、言うて大喧嘩になるみたいな、はい、そういうあのしょうもない演劇やけどめっちゃ面白いってやつな、う
ん、であの、まあ、それまあ一部なんですけど、それはね、うん、あのそれを3回、うん、あの公演があるんやけど3回ともキャストを変えてやるんで、うんうん、でああ面白いな3回見ようと思って3回行ったんですけどね。
あれはねそうそう、うん、劇団ガンダムで多分ほぼ毎回、上演されているそのキャストを変えてね、うん、やってるからその3回入れてもかれこれ10回ぐらい上演してると思うんやけど、うん、やればやるだけ最初のがおもろかったなって思う感想やな俺見てたら。
あ
だからまあ若い人にもいろんな人にやってもらったらいいんだけど、うん、神がかり的に面白かったのは俺はそう DVD あるけど、俺その DVD あるやつは俺まだ参加してなかった頃やから、うん、伝説の DVD で、うん、でその DVD の中のが一番おもろくて、はい、で俺が生で見たのは少し落ちてて、そっから何回か見たのはどんどんどんどん面白なくなってたなっていう、
まあ、3回のうち1回はあの岩橋さんの奥さんもセーラー役で出てるっていうのもあったんですけどね、うんうん、あれ結構面白いですね、
うん、ただ演劇っていうのは多分その再演っていうのはまあすることがあんねんけど、あれだけは再演すると初回のパワーの再現性っていうのがほぼ無理ゲーな、あんな芸能もないんじゃないかっていうぐらい同じ人でやってもあかんねん、うん、あれはやっぱりいきなりやらんと最初がいいっていう感じはするけどな、うん、
ちょっとどちらかというと練習せずにいきなりっぽい方がいいのかもしれない。
でもむしろ最初が一番練習するんやと思うね、緊張感持って、
うん、
あの2回目以降がやっぱり人間って、ま、もう2回目以降がだれる、練習をだれるっていうのが一つ感じるな、うんうん、だからクオリティで言っても最初のが一番よく感じるんや、
う
ん、
あのその3回のうち一番最初の回はあのオリジナルメンバーでやって
る、はいはいはい、ああ最初のメンバーでやった、はい、じゃあすごかったんじゃない、
うーん
そうでもないもう結構知らなかった、
いやそんなこともいや3回とも全然違う面白さというか、はい
は
い
は
い、
まあそれでええねんけど、
うん、
プー太郎さんやったわけでしょ、その西宮のピッコロ劇団の役者さんで関西でね、あの一番上手なおっさんがおんね、
はい、
そのおっさんがシャアやってなかった、そのオリジナルメンバーってことは、
一番なんかチャラっぽいごつい体の人でした、
うん、
3人の中では、
うん、その人やわ、うん、いや名優やねんで、
はい、まあうん、あとと歌あり、
はいはい、
小芝居あり、
はいはい、
っていう、
うん
内容でしたね。あ、その時に僕ボンボスさんに会って、うんうんうん、で、あのラジオもあのゴムさんの放送なんか聞いてて、うんうんうん、でゴムさん中国連れて行ってくれるんですかとかっていう話をしてたんですよ。
うん、
で中国行ったらあのずっと食べ物の話ばっかりでしたけど、うんうん、観光とかもあるんですよねとかって、うんうん、大連ってあるんですよね、うんうん、って言ったら、ゴムさんしばらく黙ってしまって、
えってなる
な、なってしまって。で、うん、羊の丸焼きがねって話をしました。あれ大連でゴンボスさんってあんまりうろうろしなかったんかなって。
さしご、ちょっとグミ開けてよ。そうそう、あのラジオでそう、うん、ちょうどだから武漢も行きたいねんっていう話をしてたと思うねんけどな。はい、このご時世になりましたんで、はい、あれですよね、ちょっと。中国旅行もね、
ちょっと行けなく、うん、
行くの大変になりそうな
感
じですよね。
夏になったらコロナウイルスどうなるんですかね。
いや本当今まだ2月なんですけど、 これね、
暑い時に流行るのと寒い時に流行るのとありますよね、病気って、うん、インフルエンザとかは冬やし、
まあ特効薬できたらね、
うん、
あのそう怖がらなくて済むのかもね、うんうん、あの例の武漢封鎖とかさ、
はい、
あのなんとか封鎖っていう都市封鎖なんてさ、
はい、
やってるところには超行かれへんやで、ほんま
行けないですよ、うん、封鎖されてたら入れてくれないでしょ、
う
ん、
っていうかそういう国にさ、
はい、
限界体制の国にさ、はい、他の都市でもさ、
はい、
うん、よいかんね、仕事ならいざ知らず遊びに、
うん、
うん、いやほんまに、なあ、衛生面のことやから、
うん、
あれですけど、あ、で、だらだらとごめんなさい、今日もう終わります。来週は、あの、あ、僕、山登りの話できなかったんで、
はい、
山登りの話して、
はい、
で、YouTube の話をメインにやろうと思います。
はい、
よかったですか？
はい、
それではまた来週お会いしましょう。レコンキスパー。グミを食べ出したら急にあれが落ちたな、もごもごなったな、はい、いやね。